はい、こんにちは。今日も初めてのバイブルということで、聖書を初めて読まれる方とか、まだあまり、よく読んだことがない方に、少し分かりやすく説明ができたらと思います。それで、今日はマタイの福音書の7章の13から29で、覚えてみたいと思います。そして、聖書、特にこの聖書が言っている福音、良い知らせ、という面から、見てみたいと思います。で、今日はこの13節からですけれども、狭い門から入りなさい、滅びに至る門は大きく、その道は広く、そこから入っていくものが多いのです。14節ですと、命に至る門はなんと狭く、その道もなんと細いことでしょう。そしてそれを見出すものはわずかです。狭い門から入りなさいということで、大学受験とかで、狭い門という言葉がよく使われますけれども、この聖書の言葉から、来ているようであります。この狭い門から入りなさい、でここで、13と14で2つの門と道が言われているのが分かります。13節の方では滅びに至る門とその道、そして14節で命に至る門、そしてその道、ということが書いてありまして、狭い門から入りなさいというふうに、このイエスという方が私たちに教えておられます。この13、今日開きますところでは2つのものがこう対比されて言われているのがよくわかると思います。ここでは滅びに至る門と命に至る門と書いてあります。そしてその後ですと15節からですか、そこからは良い木と良い実、そしてそれと反対に今度悪い木と悪い実というふうに2つのものがこう、対比されて言われています。そして、最後のところの24節からですと、今度、岩の上に建てた家を建てた人と、もう一つは砂の上に家を建てた人、この2つがこう比べられて、語られています。まあ、私たちの目の前にもこの2つのことが、聖書ではこの福音ということですね、聖書が私たちにいい知らせがあります。それは同時にまた大変な大きな知らせです。この福音、良い知らせを聞いて、そしてそれを受け入れるか受け入れないか、その2つがあります。で、この滅びに至る門、13節で滅びに至る門は大きく、その道は広く、そこから入っていくものが多いのです。福音、この聖書が伝えている良い知らせから考えますときに、この神様が聖書を通して私たちに福音を伝えていて、それに耳を傾けて聞いて、そのことを信じて受け入れる、その道か、それは命に至る門であり道であるわけですけれども、そういうことに聞かないで、その福音聞いても、それに 従わないというんですかね、この無視する、まあ、そういう道がありまして、でこの広い、この道であって大きな門で、もう一つは狭くて細いと書いてあります。大きく、まあ福音、この聖書が言っている福音から考えますときに、私たちはみんな罪があります。ですからそのまんまですと大変恐ろしいところに行ってしまいます。しかし神様はこの私たち全ての人が、このイエスという方、私たちの罪のためにあの十字架で死んで蘇った方を信じれば救われますと私たちに教えているわけです。しかしそれを言うことを聞かないで、自分は立派なものだとですね、こういう、まあ、大きな荷物をドーンと抱えているような人がですね、狭い、門に入ろうとしたら突っかかって入れない、まあ、そういうことを想像できます。自分は立派です、このそんな罪なんて大丈夫ですと神様が、危ないよ、そのまんまじゃ大変なことになるとおっしゃっていても、大丈夫大丈夫、みんなあの聖書のことそんなに大事にしてないし、キリストを信じてないから大丈夫と、その道を行ったならば大変なことになります。この大きな荷物を持った人、私は大丈夫、立派な人間ですと言って神様の前に行こうとするならば、この大きな門を通って、みんな行ってるからそっちの方行ってですね、そしてあの私は立派ですと言って神様の前に出たら大変なことになるということです。この宇宙も作って、地球も作って、人間に命を与えて、あらゆるいいものを用意してくださっているこの神様にいずれ会うことになる。その時にそのまんまですと大変ですよ。しかし命に至るもんはなんと狭く、神様の前に、神様がみんな罪があるから大変ですよ、分かりました、私も罪があります、聖書が言っていること、神様がおっしゃっていることを聞いて、その狭いもんから入ります。でこのなんと狭く、この門はキリストの十字架というその門でありまして、誰でもこれを入って通るなら救われる、そういう素晴らしい門です。しかしそれは大変な、神様のこの私たちのためにしてくださったことがそこにあります。とんでもないことを神様は私たちを愛するがゆえにしてくださいました。神の独り子であるお方、神ご自身である方を私たちの身代わりとして、あの十字架に私たちを救うために使わされました。でこの方は神様の喜ばれるその道を、イエスという方は進むためにこの地上に来てくださいました。でこの少しこの後のヨハネの福音書というところの14章というところ、一箇所開いてみます。ヨハネの14章の 6節、この狭い細い道と書いてありますけれども、ここでどんなに細いかということですけれども、ヨハネの 14-6 でイエスは彼に言われた、私が道であり真理であり命なのです、私を通してでなければ誰も父の身元に行くことはできません。私を通してというのは、このイエスという方が私たちの身代わりとなって、あの十字架におかかりになった、とんでもないこの細い道、険しい道、 ですが、このイエスという方は私たちのためにご自分からその道を通ってくださいました。ですからこの私を通して、このイエスという方が私たち罪あるものの身代わりとなって、全く罪のない生涯を送って、私たちの代わりに、この人でなければ人の身代わりになることはできない、それゆえ私たちを作った方であるのに、実に私たちご自分が作ったものをそこまで愛してくださっているので、私たちの代わりにこの一番偉いお方が、あの十字架で私たちの罪を代わりに身代わりとなって負ってくださいました。この方を信じれば救われます。罪許される。ですから私を通してでなければ誰も父の身元に行くことはできません。みんな罪がありますので、そのままですと大変恐ろしいことになります。永遠に罪を持ったまま苦しまなければなりません。神様の裁きがあります。ですからこのイエスという方を信じなければなりませんと私たちに教えてくれています。でこの狭いで、それを見出すものはわずかです。こんなにすごいことをしてくださったのですけれども、この福音を聞いてクリスチャンのところに行って、あるいは聖書開いて、こういうメッセージを聞いて、そしてこのイエスという方を見出して、私のためにそんなことをしてくださったということを信じて受け入れるということです。そして今度マタイの福音書の7章の15節ですと、しかしそういう中にありましても偽りを言う者たちもやはりいるということです。15節では偽預言者たちと書いて、いやそんなことは大丈夫だよ、そんなの気にしなくていいよ、大丈夫だよとですね、福音をこの福音を聞かせないようにしたり、このイエスという方を信じさせないようにしたり、まあそういうことをするものは大変ですね。ここでは羊の衣を着て、そして貪欲な狼ですと、内側はまあ人当たりはいいようでありますが、内側は大変この恐ろしい貪欲な狼ですと、この福音から遠ざけようとする、そういう偽預言者もいます。それどうやって区別したらいいでしょうかということが、その後身で、その身で区別することができますと、見分けることができますとおっしゃいました、このイエスという方が。そして今度は21節からですと、私に向かって、このイエスという方に向かって、この主よ主よというものが皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行う者が入るのです。天国に入れる、神様の国に入れるのは、自分の罪を認めて、そして神様の前にキリストを受け入れる者だけです。なぜなら私たちの罪を完全に解決できるのはこのキリスト以外にいないからです。そして神という方、このすべてのものを作って人間に命を与えている神という方が特別に用意されたのが、このキリストという方です。この私たちはみんな神様の前に罪があって、その神様のいらっしゃる完全な光の中に、このちょっとでも罪があるもの絶対に入れないですね。ですから人間のうち誰一人として、私は立派です、大丈夫ですと言って神様の国に入れるものは一人もいない。全ての人が罪を犯したと聖書は私たちに告げています。ですから 無理です、絶対に入れない、そういうことでありますが、そんなに厳しい道をどうやってキリストは私たちのために用意してくださったのでしょうか。普通はみんな罪がありますので、神様のいらっしゃるところに絶対に入ることができません。でもなんで入れる、このキリストの十字架、身代わり、最もこの偉いお方、尊いお方が私たちのために命を捨ててくださった。ですからこの方、そして聖書でこの方があの十字架で流してくださった血こそ、この私たちに対する証拠であるとですね、教えています。この方を信じれば罪が完全に清められて、神様の前に罪許された者として受け入れられる。まあ普通は考えられないことです。でもこの方のあの十字架の御業ですので、私たち罪ある者が罪許された者として、決して罪を犯さなかったわけではないんです。しかしこのキリストの身代わりの死、そして復活してくださったこの方によって、私たちは神様の前に罪許された、もう完璧に罪から解決されたものとして出ることができます。それでその後、このある人はこのイエス様の名によって私はここで悪霊を追い出しましたし、いろいろ不思議なことをやりました、ですからどうぞ天に入れてくださいというようなことを言いましたけれども、その人に対して私はお前たちを全く知らないと言いました。この福音を聞いてイエス様を信じないならば、罪許されてないならば、決して神様の国に入ることはできません。いくらいいことやった、これイエス様の名によって悪霊を出したですね、まあ、この聖書の後のところ出てきますけれども、イエス様を信じてこの救われているのではなくて、ただイエスの名によってって言ってですね、そういう不思議なことをやったとしても、この福音を、良い知らせを聞いて信じて、イエス・キリストを信じてなかったらダメですということですね。ですからこの24節からですと、今度ですから私のこれらの言葉を聞いてそれを行う者は皆、この福音を聞いてイエス様に従う、福音、良い知らせに従う者はこの岩の上に自分の家を建てた賢い人に例えることができますと。このあと雨が降って洪水が押し寄せて、まあ大変な大嵐になって、そして大水になって、しかし岩の上に立っていた、土台が据えられていたので、その岩助かりました。そのようにイエス・キリストをまず信じて、この人生のスタートにまずこのイエスという方を、私の救い主、私の罪のために死んでよみがえったお方、この万物の作り主、そのお方を信じるということがまずどうしても必要なことです。コリント第1の手紙の15章3節というところで、最も大切なことと書いてありますけど、このまずどうしても信じなければならないこと、どうしても必要なこと、まず最初に必要なことはこれですっていうことですね。この神の御子である、神ご自身である方が人となって、私の罪のため身代わりとなって、あの十字架にお借りになって、私を救うために死んでよみがえってくださいました。その岩の上にまず人生スタート、そこから始まるということで、 ところが砂の上に、このあと26節で、一生懸命立派な打ち立てた、いろいろなものを人生かけてドアいっぱいこの立派なものを作った、立てた、でも全部無駄になってしまう。残念ながらそういうふうにならないために、まずこの福音、イエス様を信じる、このことが最も大切、まずしなければならないこと。そうしないといくらいいものを建てたとしても全部無駄になります。それですから、まず人生のスタートにこのキリストを信じるということがまず大事です。そうしないと全部無駄になる。そればかりか永遠に自分の罪の故に神様の前で裁かれて苦しむことになる。そのため、私たちを救うためにわざわざ神ご自身であるのに、このキリストという方が人となって、イエスという人となって来てくださって、そして私たちを救うために、あの恐ろしい十字架で神様に捨てられる人として、この最も恐ろしいこの神様の裁きを私たちの代わりに受けてくださった。まあですから、このお方をどうしても信じる必要があります。そしてこのイエスという方は、あのこの28節29節で書いてあります。イエスがこれらの言葉を語り終えられると、群衆はその教えに驚いた。イエスが彼らの律法学者たちのようにではなく、権威あるものとして教えられたからである。私はあなた方に言いますとか、神ご自身が私たちに語っておられる。すごいことですね。この神が私たちにこの語ってくださってる。偉い人たちがこう言ったよ、ああ言ったよってそう言ってるんじゃない、私はあなた方に言うとですね、その権威あるお方としてお語りになってくださった、このイエスという方について今日は少しこのところで覚えさせていただきました。今日は以上です。